絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今日は京都の絵本作家さんで、ツペラツペラさんっていらっしゃるんですね。
はい、
ご夫婦で絵本を、素敵な絵本をたくさん作っておられるんですが、はい、前日も京都の駅の美術館で展示会があってあったんですが、このツペラツペラさんの絵本がですね、
はい、
兵庫県の城崎温泉で、
はい、
だけしか売ってない絵本を作られたんですよ。
城崎温泉だけ、はい、
だから城崎温泉が、文豪の町と言われてるん で、いろんな作家さんの、泊まった旅館もたくさんあってね、まあ、そういうところで、城崎温泉の PR も兼ねて、いろんな作品を作ってはるんですよ。
はい、
でこのツペラツペラさんの絵本は城崎湯のマトペという、
はあ、
おのパとマトペに引っ掛けて湯のマトペという絵本なんですね。
はあ、
でこの城崎温泉に関係のある登場人物、志賀直哉さんとか、港かなえさんとか桂小五郎とか、
まあ、
そういう人物がこの絵本の中に登場してくるんですね。
あ、そうなんですね。で
湯のマトペやから、ウトウトとかポカポカとか
オノマトペ
を引っ掛けたんです。
なるほど、それで、はいはい、
で田牛の 牛も温泉使ってるんですね。もうと言いながら。
そうなんです、ね。
まあ、そういうこう蛇腹式の絵本になっててね。で裏側にはその温泉の旅館が出てくるんですね。一の湯とか万太郎湯とか。
ははは、
そういうところがと描かれてて、まあこれはガイドブックの絵本版というのか、そういうのになってるんですね。
いや、なんかあれ下駄ですね。
下駄ですね。
で
男物のね、大きな下駄になってて、裏表が下駄になってて、
しっかり下駄の鼻緒が描かれて、
はい、
はあ、面白いですね。
でこれね、税込みで2000円なんですね。
はい、
で本屋さんにも売ってないし、通販でも売ってないです。だから城崎温泉行かないと手に入らへんんですよ。
へ、
うん、私の仲間が城崎の方におるから、
はい、
買ってもらったんですが。
そうなんですね。
そういう、こう絵本もあってね。
へ、楽しいですね。絵もですし、その湯のマトペ、その言葉もか、
ね、
なんか面白くて、
さすがツペラツペラさん、
ね、う
まいと考えはったなと思って。で皆さんおそらくご存じないと思うんですね。新聞にもまだ出てへんと思いますので、一応こう絵本番組としては情報として提供させてもらいます。
そうですね、
残念ながら手に入れるのはネットを見ていただいてね。
はい、
それで、まあ、電話したら送料負担で送ってくれるかも分かりません。
そうですね、購入できるかもしれないですけど、そうやって絵本がその温泉の PR に。
そうですね、だから城崎温泉もいろんなことをやってましてね、温泉でも読める本を作ってみたり、
はい、
タオル付きの本とか、それから港かなえさんが新しい作品をカニの甲羅のか足を、松葉ガニの足のような感じで、はい、これも蛇腹式で物語作ってあるんですよ。
そんな
も売ってあるんですね。だからただ単に温泉使って美味しい料理を食べるだけじゃなくて、
はい、
そういう珍しいその読み物もそこで手に入ると。まあ、そういうことで温泉おこし、町おこしを皆さんでやってはるんでね。温泉 の、
ね、
若い衆が集まって、
はいはい、
で NPO 法人を作ってやってはるんで、 だからこれからもこの、城崎温泉には目が離せないというか、
そうですね、
ね、物語が好きな本の好きな人にとっては、はい、ちょっと注目 の温泉場かなというのを思いますね。
そうですね、はい、
でついに絵本まで作らはってね。
そうですね、すごいな、はい、今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組メッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひこちらの方ももう一度お聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店ポイントカードのご案内です。雑誌、書籍、文具を100円お買い上げごとに1ポイント差し上げます。CD、DVD は100円お買い上げごとに5ポイントです。100ポイント貯まりますと100円分のポイント券を発行いたします。パソコン、携帯電話から会員情報をご登録ください。大垣書店ポイントカード、詳しいことは店頭スタッフにお尋ねください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
今日はね、はい、幻絵本という、はい、井上陽介さんの作品を紹介したいと思います。
はは、
出版社はね、鈴木出版なんですね、
はい、井上陽介さん、はい、と言います 、
もう、はい、2016年にねお亡くなりになってるんですが、ナンセンス絵本、けったいな絵本、
けったいな、
ばっかり出したのね。
そうなんですか。
ところが子供にはものすごく受けるんですね、大人にはわからないというのか、
はい、
そういう絵本をたくさん出しておられます。
そうなんですか。
少しね、冒頭ちょっと読んでみますね、
はいはい、お願いします。
幻絵本、井上陽介、作絵、鈴木出版。誰も誰も知らないけれど、お月様よく見りゃ大きな電球。誰も誰も知らないけれど、トンネル時々モグラが覗く。誰も誰も知らないけれど、お月さん真似する時もある。
ほう、なんとも不思議な文章でしたね。
だから誰も誰も知らないというフレーズでどんどんいろんなものが登場してくるんですね。最後はどうなるでしょう、
ね、楽しみです、うん、じゃあその前に今日諸岡さんお持ちいただいた曲をおかけいたしましょう、
は
い、
クラシックの曲でラン・ラ・カンパレラを聴いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。ラ・カンパネラお聴きいただきました。綺麗な曲でした ねえ
なんとなしにこの井上陽介さんの幻絵本に合うような気もする。
そうです ね、はい、そう思います、はい、
この後ね、はいはい、ページをめぐるごとにいろんな登場人物というのか登場者が出てきてね、象が大きな国道をまたいでるのか、その上を人が通ってるというのかね、はい、そういう絵とか、 地下鉄の電車やろなこれね、
はい、
その中に何か熊のおじさんが乗ってて、ね、居眠りしてるとか。
そうですか、はい。
で次のページ開くと今度一本道がバームクーヘンみたいにくるくる、ま、なってるというか。
そうなんですか、はい。
で、ハツカネズミ、でっかいハツカネズミは観覧車を 回してるとかね。
あ、
もう次から次と、
ハツカネズミが、
もうちょっと想像を絶するような、読み手のか期待を超えるような絵がいっぱい出てくるんですね。
で
工場の煙突から煙が出ずに綺麗な虹が出てくるとかね。
いや素敵、はい。
で知らない、けれど犬と飼い主が遊んでたというのは、おじさんが犬の散歩してるのかなと思ったら、よう見たら犬がおじさんを連れて散歩してる。
逆さまじゃないですか、
逆になってるんでね、
はいはいは
い、面白いよこれ、
ね、
で町 の銅像がカラッカラに吹かれて、咳をしてるとか、もうとんでもない。で雨の降りに町の中に水が溢れてて、よく見たら水の中に大きなナマズがいるとかね。
あらなんか本当想像を超えますね。
でビルのてっぺんに大きな鳥の巣が あるとかね。で最後はコウモリ傘が飛んでて、コウモリだ、コウモリ、
あコウモリ傘、コウモリ、
コウモリとコウモリ傘が一緒になって飛んでるというのか。
なんとまあ、
だから大人はこの絵を見て、どこが面白いのかなと多分思わると思うんだけど、子供はね、これを読んであげるとキャッキャ言うと喜ぶ、ね、
そうですか。
だからあんまりその頭で考えることもあって、見てそのまま受け入れるから、そういう素直な気持ちでこういう絵本を受け入れると面白いというの。
なるほどね、まさにナンセンス。
で大人もこの絵本が面白さが分かる人はやっぱり子供心が分かる人かなという気がします。
そうなのかなと思いますね、
だから絵本の読み手としてはこういう絵本も面白がって読むというのが非常に大事になってきて ね、
ですね。
ただし自分が面白くもないのに面白いように読んでも子供におそらく伝わらないと思うので、
はいはい、
これを読む大人はぜひその面白さを分かって読んであげてほしいと思うん
で ね、 そうですね。
おもろいのかなと思いながら子供に読んであげても子供は面白くないと思いますので、はいはい、
そうですね、
読む大人も素直な気持ちになってこの井上陽介さんの絵を受け入れてほしいなという
の。そうですね、今ね、各ページのこといろいろと諸岡さんがご紹介いただいたけど、今のご紹介では伝わりきれないこの絵がすごい、ね、
難しいですね。
素敵ですし、やっぱりこれ手に取って一回見てもらわないとわからない感じはします、
ね、綺麗な絵ではないんですね、残念ながらね。やっぱどうも若いお母さんは可愛い綺麗な、ね、絵本が大好きなんやけど、はい、絵本の中にはこういう、ちょっと、よくわからないというか、そういう絵の説明というのは非常に難しいん で、
そうです、ね、
子供もその決して可愛い子供ではないけど、やっぱり子供らしい子供、
ね、この主人公の、ね、男の子も ね、 ねちょっとその不気味な感じではありますけれども、ね、で絵自体もすごく大胆に描かれてるから。
そうですね、いろんなこの井上陽介さんも賞をもらってはってね、
はい、
日本電車絵本ってで日本絵本賞大賞をもらってあるし、
あそうなんですか。
で月夜の自動車で講談社出版し文化賞、それからいろんな賞を もらってあるんですよ、
はい、
これはやっぱり絵本を実際見てもらえないと説明のちょっと私はようなかなか難しいようしませんね。うん、
なるほどね、そうですね。でこの幻絵本のそのなんか何とも言えないこの誰も知らないけれどから始まるこの不思議な感じ、これやっぱり手に取ってもらわないと。
そうですね、だからフレーズとしては誰も知らない、誰も知らないけれどで始まる、
ね、
マイページこれになってるのね。
そこでいろいろ繰り広げられる、
そうそう、想像でする想定外のものが
そうですね
ばっかり出てくるのね、
はい、なんか夢のような、幻のような、
そうそうそう、だからこれはもう読む手の 特に大人は感性が試される絵本でもある。
そうですね、
この絵本はやっぱり厳しい絵本やね。
そうですね、うん、こうちゃんちゃんとかよかったよかったでは終わらないお話ですからね。
風想をたくましくして、はいはい、楽しんでもらうというか。
そうですね、
だからまあ絵本は1から10まで全部語りませんので、うん、あとは読み手に任すという部分が非常に、はい、
そうですね、
余白の部分が多いので、はい、そういうものも楽しんでいただける絵本だと思うんですね。
そうですね、
いろんな想像が広がる、空想が広がる絵本でもある。
そうですね、うん、なんかこう絵本だから絵があるからっていうのでその絵にこう惑わされると言ったらあれですけども、じゃなくてその絵と文章とでまた自分の中の想像力。
そうそうです、特に子供は絵の中をいろんなこんなところにこんなんが書いてあるって探しますから。
そうですね、
大人以上に、絵探しはうまい。
ああ、そうですか。
大人はどうしてもこう文字にとらわれてしまうんで、はい、絵になかなかこう集中できないんだよね。
うんうん、
で子供は意外なところに集中して、こんなところにこんな人が出てくるとか、
はい、
いうのを言うてくれるから、これ親子で、読むと、はい、楽しむといろんな発見が大人はできるんだよね。逆に
大人がね
教えられる。
あ、なるほど、そうか。
だから絵本の面白さにはそういうところにあるんだよね。
はい、
必ずしも大人は経験者やから絵本が全部わかるかと言ったらわからへん、はい、子供の方が逆に楽しむことがよくわかる絵本があるんですね。
あ、そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのは幻絵本、井上陽介作絵、出版社は鈴木出版でございました。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね、幻絵本、素晴らしい絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。もう一度お聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。